どうも、オカルポのマンモでございます。今宵も神真彦大先生と一緒にオカルトークしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは。松川るいです。申し訳ございませんでした。
あら、松川るいさん。ご無沙汰しております。
申し訳ございませんでした。
あれ、これは、以前といいますか、少し前ですかね。
はい。
エッフェル塔に行っての、そのこととは別件で、
そうですね、先週いっぱい政治の話したので、今回はですね、
はい、
それじゃないんですよ。
おお、
エッフェル姉さんがですね、
はい、
ユーキャン流行語大賞にノミネートされて、エッフェル姉さんっていう言葉が、
ちょっと待ってくださいよ。
はい、調べてください。
本当ですか？エッフェル姉さん。本当だ。
ノミネートされてますね。
本当だ。
それで、ちょっと謝ろうかと思って。
ユーキャン、今年を代表する言葉を選ぶ、現代用語の基礎知識選。2023年、ユーキャン氏、流行語大賞のノミネート。エッフェル姉さんが SNS 上のトレンドワードになったということで、
はい、これを機にです
ね、はい、
流行語大賞をちょっと見てみようじゃないかと、
はい、
ただ私何も見れないんで、
はい、
大ちゃんの方でちょっと読み上げてもらって、その画面を、
それは今年のってことですか？
今年の、
2023年の、
はい、ってことですね。エッフェルさんとか、
はい、
他に、これ知ってますか、はい、知ってませんかみたいな、ちょっと。
はははは。あ、いいですね。じゃあ、いきますよ、
はい。はいはい。
まあ、純不動で、ですよね。
そうっす。
別に、表示されてる順からいきますけど。
はいはい。
まず一発目。
はい。
I'm wearing pants.
ああ、これあれじゃないの？
はい。
明るい人でしょ？
そう。明るい安村さんの、イギリスのオーディション番組ですね。
決勝とかまで進んだったやつだよね。
そう。
はいはいはいはい。
がなってまして。で、次は、はい、憧れるのをやめましょう。
こう、大谷翔平選手。
おお、そうですね。
おお、はいはいはい。
で、次は新しい学校のリーダーズ、首振りダンス。
ああ、なんだっけ、曲の名前。
曲の名前が大人ブルー。
大人ブルー。はいはいはい。はい、
セーラー服着てる人たちだよね。
存じてます。
うん。
はい。
で、新しい戦前。
新しい戦前？
うん。
知らない。
これはですね、説明を見ると、2022年末、徹子の部屋に出演したタモリが、はい、来年はどんな年になるでしょうと問われ、
はい、
タモリが問われってことは、徹子さん、黒柳徹子がタモリに、
はい、
来年はどんな年になるでしょうと、
はいはいはい、
そしたらタモリが新しい戦前になるんじゃないんでしょうかねと発言したと。
戦前って戦う前と書いて。
そう。
あ、ないです
ね。つまり多分そういうことじゃない。はい、要は予言してた的なところかな、これ。
ああ。それ流行したの？
なんかノミネートされてますね。
はあ。はいはい、
はい
はい、
で次はあれ、
ああ、それあれでしょ、阪神のやつでしょ。
あ、そう
はいはい、
阪神のやつね。そうだね、
はい、
選手が優勝を意識しないようにという配慮から、はい、岡田監督が優勝をあれと表現と。
はい。
で次はいただき女子と。
いただき女子？
はい。
そういったパパ活のマニュアル作った人
かな、多分元は
合ってる。
うん、主に若い女性がデートや性行為の対価として金銭的支援をしてくれる年上の男性を SNS などで求める活動のパパ活をさらに悪質にしたものと。
あ、すごい、そういうのもノミネートされるんだね。そのマイナス的な言葉も。
そうだね。そうだね。
はい。はい。
で、次は X。
それ、ツイッターの、
まあ、ツイッターですね、これはね。
はい。
はい、
はい、はい。
で、エッフェル姉さんが登場しましたね。
おお。
もう改めて説明しますと、自民党女性局のフランス研修中、松川るい参議院らがエッフェル塔のようなポーズで撮った写真が炎上してここからついた呼び名と。批判が相次ぎ、女性局長を辞任ということですね。
まあまあまあまあ。
これちょっとさ、フェフ姉さんかぶってますよね、これ。はい、エッフェル。
フェフ姉さんって。
うん。
フェフ姉さんってあれ？
あの、
フェフ。牛？
ん？
牛？
牛？牛っていうのは。
あれ？
牛って何？
あの、ちゃんがやってたやつ？牛の格好して。
それは違う。それはさ、それなんだっけ？なんだっけ？
それフェフ姉さんじゃないの？
なんだっけそれ？それ。それはミル姉さんでした。残念です。
何ミルって？
それはミル姉さんですね。
なんすかミルって？
ミル姉さんでした。それは。フェフ姉さんってマツコのなんか番組でものすごい滑舌悪いギャルの姉ちゃんだね。
へ
え。あ、そう、フェスって言えないの。フェフって言っちゃうんだよね。滑舌が悪くて。フェスのことを。
舌が短いのかな。
なんかこの、若干しゃくれてんだよね、フェフ姉さんね。
あ、
うん、だから、フェスのことをフェフっつって、そっからその、そういう、なんでしょうね、滑舌もだけども、キャラクターがなかなかパンチ効いてて。そのマツコのなんだっけな、なんか番組月曜から夜更かしかな、なんか忘れたけど、なんかそれでブレイクしてる人ですね。それとちょっと、それとちょっとかぶってるよね、エッフェル姉さんって。
そうだね。
で次は NG リスト。
ジャニーズの会見の。
ああですね、ジャニーズ問題ですね。
はい。
で、次はオーバーツーリズム。
オーバーツーリズム？
はい。
わかんない。
これは観光地に観光客が許容量以上に押し寄せて騒音や渋滞などの問題が発生することと。地元民の生活や自然環境にも悪影響があると、新型コロナによる行動制限がなくなり外国からの旅行者も増えたことで再燃したことによってこのオーバーツーリズム問題っていうのが出てきてノミネートされたと、いうことですね。円安、はい、円安も今すごいですからね。で次は推しの子ですね。
ああ、それアニメ。
アニメですね。
はいはいはい。
アイドルですね。
はい。
YOASOBI の。
はいはいはい。はい、
これはね、やっぱ俺も分かるようになってきましたよ。
あ、子供たち見てる。
子供がやっぱ、もう保育園、もう最後だからさ。
はいはい。
だからもう来年1年生ぐらいになってくるから、やっぱみんな、どこで覚えてくるのか分かんないけど。
はい。
アイドルの歌かけて、アイドルの歌かけてって言ってくんだよね。
お、
何アイドルの歌ってみたいな。何のアイドルって言っちゃうんですよ。何アイドルって、そのいっぱいアイドルいるじゃんみたいな。何のアイドルっていう。でいや、アイドルの歌みたいな。
はいはいはい。
で、そう。で、アニメのね。あ、これね、みたいな。
はい、はい、はい
はい。で、次は、 はい、OSO18。
それ熊でしょ。
ああですね、
はい。
北海道で放牧中の牛を次々と襲っていたメスのヒグマのコードネーム。
おお。
なんと66頭の牛を襲ったらしいですね。
一回覚えたんだろうね、うまいの。はいはいはい。
ですね。で、次がカエル化現象。
それあれでしょ、なんか好きな人が、
うん、
ちょっとしたことでこう冷めちゃうやつでしょ。
ああ、そうだね。ずっと好きだった人が自分に振り向いた途端に好意が冷めてしまう現象のことを心理学の論文で発表した言葉と。
ああ、
これは初めて知ったっすね。
ほうほうほうほう。
ああ、グリム童話、カエルの王子様に由来する表現と。なるほど。で、次は五類。
それはあれ、五類ってあの、コロナ。
コロナだね。
はいはい、はい。
二類相当から五類になったぜと。
はいはい。
で、次が、十円パン。
それ韓国のやつじゃない？
韓国だね。
はいはいはい。
十円玉の形の生地にチーズなどが塗り込まれたパンと。
はい。
元が韓国の十ウォン硬貨そっくりに作られたスイーツ十ウォンパンが元ネタらしいですね。で、次がスエコザサ。
何
スエコザサ。
スエコザサ。
うん。
スエコザサ。
うん。
わかんない。
これは植物学者の牧野富太郎をモデルにした NHK、うん、なんか朝ドラのランマンの最終週の放送タイトルで、イネ科の多年草っていうのかな、これ。
はい。
神木隆之介演じる牧野万太郎の妻、なんつうな、樹栄子なに、トエコっていうのかな、これ。
はい。
の妻にちなんだ植物と。
はいはいはい。
図鑑最後のページに、トエコの名を刻んだ新種の笹を加えた最終回が話題にということで。全然わかんないですね、これ。だ、さ、あ、笹に妻の名を刻んだってことですか、これは。スエコ、スエコの笹、スエコ笹と。
はいはい。
なるほど、なるほどね。はい。で、次が、性加害。
性加害問題。
はい。
はいはい。
まあ、ジャニーズしかり、女性自衛隊の、みたいな、なんか
書いてますね。ありましたね。
はい。
はい。
あと、教育現場での性暴力と。
はい。
で次は、あ、なんかそれもそうですね、性加害っていうことで。
はい。
次は生成 AI。
ああ、あの、あれですね。AI。
AI ですね。
はい。
いろんな、まあ、画像もしかり。
はいはいはい。うん、なんか、あれやってたね、伊藤園かなんかで。
あ、そうそう、伊藤園の CM の女性は、はい、実在には存在しない女性、はいはい、AI。ので作った女性だね。
なんか俳優さんが非難してたね、それを。
あ、本当。
なんかアメリカとかではその AI の進出を、
うんうん、
危惧して、なんかボイコットとかなんかデモとか俳優たちが起こして、
うん、
自分たちの生活を守るために。
なるほどね。
日本で そんな、 なんか無神経すぎるみたいなこと言ってたよ。
ああ、
対して、
なるほど。なんか これもあれですよね、左っぽい左っぽい、
あ、そ、自分たち の職業がなんか特別みたいに思ってるのが少しじゃないかとは思うけどね、
うん、多分全然多分影響しないと思いますけどね。
だってアニメとか全然ね、うん、CM で使うじゃんね、
うん、
それには何も言わんのかいっていう
か。うん、
そうね。
そうだね。 といったのと、あと地球沸騰化。
何それ。
国連のアントニオ・グレーテス事務総長が世界の月間平均気温が過去最高を更新する見通しを受けて発した言葉と。
温暖化じゃなくて沸騰化。
地球、そう、なんか地球温暖化の時代が終わり、地球沸騰化の時代が到来と警告と。
ほう。
これはでも、私は結構懐疑的に見てますね。
うん。俺もあんまり、その人間がなんかしたとかしてないとか、影響するかいって思っちゃうね。
うん。あ、だいぶこれはちょっと、あのビジネス集がすごいするんですよ。地球温暖化的なところの地球温暖化ビジネス的なところがすごい俺はするんで。
プロフに飛ばす人と一緒みたいな感じ。
そうだね。
そう。はいはい。
っていったとこ。あとチャット GTP ですね。あ、GPT ですね。
はいはいはい。
はい、文章。
文章。
そうそうそう。
感じの。
文章生成 AI サービス
と。はい。
これでも結構便利っすね。
お、
普通にブログでも使ってますよ、私。うまい。
じゃあ俺もそれで、チンパンザッキー俺もそれで。
あ、チンパンザッキー。いや、
GTP、GPT。
GPT ですね。
チンマンザッキーいけんじゃない？
いけないですね。あの文章はまだちょっと AI には作れないですね。
ダメ。
うん。ただなんつうの、例えば、はい、お題目を入れてこういう小説を作ってくださいってやると作ってくれるよ。
はい、作ってくれる？
例えばなんつでしょうね。例えば。30代の中年サラリーマンが女子高生と恋に落ちる恋愛小説を書いてくださいみたいなのをやると、あの、作ってくれる
よ。
そう、それを作ってくれる。あと、なんだろう、検索の答えみたいな、
はい、
だ、これについて教えてくださいとかってやるとバーって出してくれるね。
あれ、その例えばチンマン雑記で、
うん、
道徳をテーマに、
うん、
1本 A4 サイズ1つ文章みたいなお題で、
うんうん
うん、なんだろう、あのひーちゃんとか出てくるっていうのは無理。
そのひーちゃんっていうのが多分データベースにないんですよね。
いや、俺いろいろ入れるよ。そのレジービラーに似てるとか、その、
あ、なんか
完全な黒人 NB。
そうそう、だから それを前提条件に入れないといけないんですよ。ひーちゃんっていうのは、こういう人物でみたいなのを入れていけば多分作れると思うけど。
グランドキャニオンでケイちゃんを空中に浮かせてとかっていうのを、はい、いろんな項目を入れていけば、はい、ひーちゃんのエピソードがAI が作ってくれるという。
うん、そうそうそう。
すごいね。
そうそうそう。そんな感じ。
ああ。
そういうのがありますね。で、次は電動キックボード。
はい、ああ、あの、乗ってるやつでしょ、街中。
そうだね、
はい。はいは
い。今は変わったんですよね、道路交通法が。あ、改正されて、電動モーターがついたものが乗れると。
はいはい、うん、歩道？車道？
電動道路交通法、16歳以上であれば運転免許がなくても乗れる特定小型原動機付き自転車と規定され、
お
で乗れると。もう乗れるんじゃないですか、だから普通に道路。
おー、危ないね。
うん。だからもうこれで結構事故ってるよね、もうすでに。
なんでこんなの許すの？なんか繋がってんの？それを作る企業と。
中国っすね。ま、私がざっくり調べるとですよ。あっちから、あの、だいぶ、その、こういう電動キックボードがバコって入ってますね。
なるほどね。
だそういうとこに、わしやないかいと。日本産のじゃないやないかいっていうね。
それは正しいね、そこに言うのは。
うんうん、あとあれですよね、またちょっと脱足ですけど、どっかの子、なんだっけ、小学校だかのノートパソコンだかが、
はい、
全部中国産で、中国産のやつでみたいな、なんか、なんだっけ、それで、これだのかな、ああいう外中国のメーカーだよね、全部。なんで日本の。
一台からね。
ん
一人一台からね。
そうそうそう、あれが全部、
長男。
うん。
パソコン。
持って、Chromebook ね。
で、それパソコンの、なんか、宿題やったりしてるよね。
やってるやってる。
すげえ時代だよね。
すごいね。ただあれもね思うよね俺、なんでクロームブックやねんって。
クロームブックって何なの？
Windows じゃないんだよね。だからもうその時点でなんか俺はちょっとなんでクロームブックやねんなって思うんだよね。何をしたいのかがようわからんのですよあれ。
あ、
結局多分なんかあれも要はインターネットのブラウザで学校が用意するそのアプリケーションを起動させて、そのアプリケーションでなんか足し算引き算だったりその学習アプリみたいののための Chromebook なんだよね。
はい。
だからそのなんていうのかな、そのパソコンを使ってんだけど、
はい、
プログラミングとかそういう、なんつうのかな、じゃないんだろうね、多分まだね。まあ、小学校だからいいのかな、Chromebook でも。
慣れるみたいなこと？
なんでイメージなんですかね。Chromebook で、そのパソコンのそういうプログラミングとかで、Chromebook 使ってる人いんのかなって、俺、すごい不思議に思うんだよね。
あうん、俺に関してはもう何ってかも今も分かんないし、
うん、
Windows って言われても、
うん、
うちは Yahoo だっていうそういうレベルだし。
Windows は、ですね、はい、分かりやすく言うとですね、
はい、
Windows っていうのはいわゆるプレステかセガサタンかみたいな。Windows が例えばプレイステーション、ゲームで言うとプレイステーションで、はい、Mac ってあるじゃないですか。
はい、
Mac。ビッグマックじゃないよ。はい、あの、Apple のね。
Mac 鈴木じゃない。
Mac 鈴木じゃない。
はい。
Apple の MacBook とか、その、いわゆる iOS ってやつですね。
はいはいはい。
あの、iPhone とか。
はい。
が、例えばセガサターンみたいな。要はその、起動させる端末が、端末というか、まあ、簡単に言うとプログラムなんですけども、OS っていうオペレーションシステムってやつが、そもそもその Windows っていうオペレーションシステム、iOS っていうオペレーションシステムで、全然違うんですよ、その、そもそもが、プログラムっていうか、元が違う、その、そう。
Yahoo は
?Yahoo は、あれは単なるポータルサイトですね。Google みたいなもんですね。Google ともまた違うんですね。Yahoo は。だ Yahoo はパソコンのシステムじゃないですね。Yahoo、は
い、
は。
あ、違う。
はい。
Yahoo、恥かくじゃん、これ。
めっちゃ恥かく、多分。
あ、OS 何使ってんのって言われて、うん、あ、うち Windows ですねとか、うち、あれですね、Apple のやつですねって言ったときに。
うん、
新版だけヤフーですって言ったらおかしい。
おかしいね。どういうことですかみたいな。多分こいつネットで開いて出てくるやつがヤフーなだけやないかいっていう。いやでも多分結構多くの人が多分それぐらいなんだよね、多分ね、多分。
で、こ空気凍る。
多分凍ると思う。えってこれ多分20年ぐらい前だったら多分それが多分普通だと思う、多分、はい、俺ヤフーパソコンヤフーだからみたいな 20年ぐらいまでだったらまだ許されると思います、多分ね。
今はもうダメ。
今はちょっと危ないですね。
厳しい。
うん。
わかりました。
それだってスマホで、それ、
はい、
スマホ何使ってるんですかっつって。
ヤフーっていう。
ヤフーって言ってるのと同じ。
あ、でもヤフーモバイル使ってなるもしかしたら。
そうそう。ヤフーモバイル使ってるんだったらいいけど、
はい。
例えば、千葉さん今何使ってます？スマホ。ギャラクシーとか。
あ、そうだね、多分。
ギャラクシーじゃないですか。
はい。
で、ギャラクシーだと、そのスマホのオペレーションシステムってやつは、アンドロイドってやつなんですね。
はい、ああ、はいはいはいはい。
で、なので、正しくは、アンドロイドのギャラクシー使ってますみたいな。スマホの OS なんですかって言ったら、アンドロイドっすっていうのが、まあ、普通というか。だけども、例えば、ちまさんのスマホのブラウザを開くと、Yahoo が開くっていうことだけ を見て、あ、スマホ Yahoo っすね、はい、うち、みたいな。だと、Yahoo モバイルっすかって言って、いや、Yahoo モバイルじゃないっすね、Yahoo っすってなったら、こいつちょっと、何言ってんのこいつって。なる。いやいや、みたいな。いや、だから、スマホの OS なんすかって、だ OS は Yahoo ですって言ってるようなもんですね。でも、それ言ってたらもう、こいつ、ダメだって。
気をつけないとね。
そうだね。
社会人として。
うん、機械でも、機械わかんない人は、多分、本当に、そういう感じだと思います、多分。パソコン Yahoo 使ってますみたいなね。
はい。
で、2024年問題と。
それ何ですか？
これは、ライドシェア問題。タクシー不足みたいな。
なぜタクシー？
あ、そっか。友達言ってたわ。友達言ってた。トラックの友達。サーフィン行く友達言ってた。来年からやばいみたいな。
なんで？なんでタクシーいなくな
る？あのね、タクシーっていうか、運送業もこれやばいって言ってた。
なんで？
働け、単純に言うと労働時間短くなるのかな、確か。
あ、そうなの？
うん。働き方改革の一環でドライバーの労働時間の上限が課される、時間外労働時間が制限されることによる、制限されることにより起こる問題と。
ああ、残業したくても、
うん、
事故とかにつながるから。
もうできないっつってた、だから。だから、
はい、
やばいっつってた。
その自営だったってこと？
ん？
雇われてる人たちは、労働基準法関係あるけど。
うん。まあ、そうだろうね。自営だったら関係ないのかな。でも、どうなんでしょう。
とか、
うん、自営だと誰も取り締まるとこないからね。
まあ要は労働基準法は雇われてる人の
コツ
だから、
うん、そう
雇い方は多分うちのね社長なんてもう朝から晩までずっとだよ、
うん、
労働基準法関係ないから。
まあそうだね。
うん、
そうって言ってた。ライドして、そう、来年からやばいみたいな。
あ、
で次はひき肉です。ですね、はい、
ちょんまげ小僧。
そうですね。
ああ、はいはいはい。見てますか、家で子供たち。
なんか、ショート動画で、聞こえてきますよね。ひき肉です、ひき肉ですみたいな、その。
あ、ダンスの方もしかして。ひき肉ダンス。
なんか、ショート動画で結構流れてきて、音だけ聞こえますね。あ、これ言ってんだ、みたいな。
うちはもう、うちの長女がね、
言ってる。
見てるね、よく。
のんちゃん。あれ、の。
そう。
ね、
の。なんつうの、フィッシャーズとコラボしてるやつとか何回も見てるね。
あ、ほんと。
うん。一つ面白くないけどね、俺横にいて。
まあ、これ多分語呂がいいんでしょうね、多分ね。このリズムとテンポと。
そうだね。
ひき肉ですっていう、この。
意味わかんないもんね、まあ、それだけ聞いたら、
これだけ聞いたらは意味わかんない。
はい。
で、あと、藤井八冠。
ああ、この前の。
はい。
どうですか？将棋やってたよね。
え？やってないでしょ。
大ちゃんやってなかったっけ？将棋。
あ、家ではあったけどね。
おやすさんと？
うん。とか、いとこ来た時とかね。
ああ。
そんなそんなやってないですよ、ガチンコでは。
これどうなんですか、藤井八段は。
いや、すごいんじゃないですか、これ多分。羽生さんよりすごいんじゃないですか。
これちょっと一個さ、はい、ヘリクツまた言わせてもらうとさ、
はい、
競技人口はやっぱ日本人だけじゃん。
あ、将棋ね。
そういう、うん、
はい。
だからさ、なんつうの、その、ボクシングでいうとこの日本チャンピオンなんじゃないかっていう。
ああ。
やっぱ世界中の人たちと競ったらまた違う結果になるんじゃないかと、こう。
チェスなのかな、世界だと。
チェスの一番上手い人も羽生さんだったんだっけ、もしかしたら。
どうなんでしょうか。
日本では。
でもチェスも大、まあ、将棋とちょっと違うけど、結構似てるよね。
なんか韓国人とかめちゃくちゃ強いんでしょ、なんか全然勝てないとかって、日本人。
あ、そうなんだ。
とかなんとかって。
あ、そっか、将棋って日本だけだよね、確かに。
そうそう、だからすごいなんか空前絶後の騒ぎをしてるけど、
うん、
なんかもうちょっとね、
うん、
日本国内だけの話だとなんかちょっとね、50億いるわけだから地球に、
うんうん、
ちょっともうちょっと競ってもいいんじゃない、世界中と。
ただ今ちょっと気になったんで、
はい、
チェスと将棋はどっちが難しいですかと。
はいはいはい。
調べたらですね、
はい、
チェスと将棋を比べると将棋の方がはるかに難しいですという言葉が、あ、答えが返ってきましたね。
はあ。
囲碁、なんか取った駒を自分の駒として使える選択肢の多さに理由があるらしいですね。
ああ、
うん、
仲間増えてくってことね。
将棋はね。
うん。
チェス使えないんだね。
取ったら取りっぱなし
なのかな。チェスと将棋中、チェスが強い人は将棋も強く、またその逆も言えると。いうことですね。あ、やっぱり羽生さんはチェスでも日本一になったことがあると。
ああ
、と駒の数とマスの目の数の多さが将棋の方が多いのかな。あ、でチェスや将棋を人間対コンピューターで対戦することがありますが、チェスは比較的早くコンピューターで対戦できたのに、将棋はスーパーコンピューターが誕生するまで実現しませんでしたと。
ほう。
いうことですね。
人間負けちゃうんでしょ。
うん。やっぱ取った駒を自分の駒として使う動きの制御が複雑すぎて、通常のコンピューターの処理速度では不可能だったと。
お
いうことですね。
すごいね。
うん。あ、やっぱ将棋の方が駒数も多いし盤の面も多いんだね。
お
お。うん。っていうことみたいですね。
いやね、俺ちっちゃくやったけどさ、
うん、
ちょっとだけね。
うん。
でもその藤井八段は八冠はさ、
うん、
ちょっとあれなんでしょ、普通のなんつうの、ちょっと奇抜というか、
はい、
その熟練した人たちがパニックになるような打ち方をするんでしょ多分。
あ、そうなんだ。全然わかんないですね、もうこれは。
セオリーと違うような、もしかしたら。
ほう。
だ、多分その藤井八冠が普通に砲を、
うん、
ビンって動かしたときに、
うん、
向こうは多分、はっ、ってなると思う。これはどういうことだみたいな。
うん、
ただ多分、チンマンが頬を一個動かしただけだったら、
うん、
対戦相手は、
うん、
素人来たこれみたいな。
うん、
そういうことだと思うんだよね。うん、同じ動きしても、
うん、
俺がやると、
うん、
ヘイ、カモ来たヘイみたいな。ただ、藤井八冠がやったら、
うん、
思考が停止すると思うんだよね。これはどうするんだよな。
なるほどね。でこれさ、これさ、テレビ企画でさ、
うん、
こう一般人、例えばそういうなんか、プロが、なんていうの、将棋クラブみたいなところに行ってさ、
うん、
素人とこう対戦するみたいにして、で、うん、素人はこうちっちゃいイヤホン耳につけてて、
ああ、うん、
で藤井七段がその素人にこの駒を動かしてくださいみたいな、
うん、あーそれいいよね。
でやったらさ、これどうなんのか説ってちょっとやってもらいたいよね。
やってもらいたいね。
チンマンでもいいですよね。チンマンさんがここイヤホンつけて、
そうそうそう、俺がそういや多分ビンって一個動かした時点で多分向こうニヤニヤし始めるよ、うん、あこいつ何も動かしてみたいな、ね、
そうそう、
無駄ないってきたみたいなさ。
そうだけど、だけどそれは全部藤井八冠の指示のもとにチンマンさんが駒を動かしてるっていうこれ絶対面白いよね。
面白いね。
でプロが途中でこう顔色変えるっていう、んん
ってもいいね。二人羽織。
二人羽織だとちょっと分かっちゃうじゃないですか、だって。
だから俺が顔だけ出して、
うん、
なんかちょっとしゃくれた感じで、ムンってこうしてて、で、藤井くんに俺の背中からこう手でビンビンビンビンこう、肺を動かして、うん、
ええ、
俺はただこう、首カクカクカクカクこう横に、その、T 岡田みたいにね。
なるほどね。
グラグラしてるだけ。
でもそれは、藤井八冠は盤見えないんじゃないですか、それ。
やっぱそれは八冠だから、いけるでしょ。
いけるかな。
いけるでしょ。
いけるかね。
いけると思うよ。あの、読み上げるし、あの。
あ、あの、1、3、6、書くみたいな。
そうそうそう、女の人が。それでも全部頭に。
ああ、なるほど。
分かってるから。
なるほどね。なるほどね。
いけるでしょ。
なるほど。
はい。
で、次はペッパーミルパフォーマンス。
これはあの野球選手でしょ。
かな？ヌートバー。
ヌートバー。
はい。
はいはい。
ですね。で、あ、次、ビバンですね。
ビバン。
別班。
ビバン。
ビバン。
言い方でしょ？
違う。違う違う違う。ビバン。ビバンです。ビバン。ビバン。
ビバンってあのドラマでしょ？
そうです、ドラマです、ドラマ。
T を読まない。
はい。
はいはいはい。
別版ですね。
見たの？
これ見たよ、俺。これ珍しくドラマ全部見たもん。
それ撮ってみたの？
あの、TVer で全部見ましたね。
あー。面白かった？
めっちゃ面白かった。あの、皿洗いが進まないやつだね。これは面白かった。
珍しいね、ドラマ。うん、
ドラマ、
いつ以来
ドラマ、これはですね、多分、ね、
ピーチボーイズ、
いや、下町ロケット的な、陸王的な、
大泉さんのやつ、ラグビーの、
ノーサイドゲーム、
そう、あの、日曜9時からのやつ結構見てんだね。
日曜9時の、いわゆる日常劇場の熱いやつは見てる。そういう、ノーサイドゲームとか、あと、下町ロケットとか、陸王とか、あと、まあ、半沢直樹もそうだし。
豪華なやつ見てるね。
あの、
俳優陣。
そうだね。あの、俳優陣が、阿部寛とか、あと何、香川照之と、坂井雅人とか、あと、なんかそっちの、いわゆる、会社が頑張る系っていうのかな。
あ、
サラリーマン頑張る芸とか会社頑張る芸のやつはね、ちょっと外せないですよね。胸熱くなりますよね。胸熱くなる系のドラマは絶対見るね。
ああそう、
ラブロマ系は絶対見ないね。
逃げ恥は、
逃げ恥見たことないね、まだ一回も。
あれ TVer で見てよ。TVer にあんのか分かんないけど。
いや、見ないっすね。
ものすごい可愛いから。
らしいっすけどね。
ものすごいから。
でも別に可愛さ求めてないっすよ、ドラマ。
え？
別に可愛いの見たくない、別に。まあ、見たくないっていうか、見てもしょうがない、別に。 ガッキー可愛いのはもう知ってるから。
悶絶するよ、布団の中で。
本当に
バタバタバタバタって。
本当でもそれ、悶絶したところでどうしようもないじゃないですか、だって。
いや、それを言っちゃおしまいですよ。
やめば。そう、ガッキーとね、ガッキーとできるとかね、その悶絶した後に、
はい。
できますと。そういうのだったらまだ分かるかも分かんないですけど、
はい、いやいやいや、それを言っちゃおしまいじゃないですか。
別に悶絶、胸キュンしたいわけでもないですしね。やっぱその熱い熱い思いになりたいので、やっぱね、そういう熱いドラマは見ちゃいますね。
ああ、
胸熱くなるやつは。
なるほどね。
はい
はい。
次は見る、何でしょう、見るショーっていうのかな、これなんて言うんだろう、
見るショ
ー、これ何か読み方、
どういう字書く、
見るシャウ、あ、見るショー、将棋だねこれも。ネットやテレビなどで将棋の対局を観戦して楽しむ人のことと。
それみんなそうじゃないの、
見るショーっていうらしいです、それは。
みんなそう、テレビで見るでしょ、うん、大抵の人。
そうだね。
そうだよね。
うん。で、次は闇バイトですね。
ああ、はいはい。
うん。引き子とかですね、引き子。
はい、はい。
詐欺的なやつですかね。
出し子とか、引き子とか。
そうそうそうそう。特殊詐欺みたいな、はい、
受け子とか、
そうそうそうそう、
はい、はい、
で、4年ぶり
それ何なの、
声出し応援、
ああ、野球とかサッカーとか、
そうだね、コロナ禍による制限がなくなり、夏の甲子園やプロ野球 J リーグでも声出し応援が解禁と。
はいはいはい、
中止されていた祭りや花火大会などのイベントもフル開催などの言葉とともに戻ったと。
はいはいはい。
で、Y2K。
Y2K って企業？なんか、
それ YKK ですね。
あれ？窓枠とか作ってるとこじゃない？
それ YKK ですね。
就職したとこだよね、多分。
え？
ヒデチョン。
本当？
ヒデチョン YKK 就職してるよ。なんか富山とか行ってたよ。
本当に？YKK は違いますね。
違いますか？
はい。
Y2K？
Y2K。
全然わかんない。
イヤー2000年の略で、2000年代の服装が再流行し、Y2K ファッションとも呼ばれたと。ファッションの。
2000年代のファッションってどういう画像出てきますか
?Y2K ファッション、ちょっと今見ますとですね。
はい。
Z 世代に浸透、20年前ってことだよね。Y2K ファッションとは、20年ぶりに復活したのか。
俺らが大学生の頃の格好ってことでしょ？
ああ。Y2K ファッションブームの象徴的存在となったのは K-POP5 人組のニュージーンズと。いうことで。
あれじゃないの？あのさ、
うん。
あの5号館でさ、
うん。
5号館の5階か4階でさ、
うん。
なんか授業を受けてたらさ、
うん、
2個下のさ、うん、後輩だじゃん、淳くんと野球一緒のひげ生やした、
うん、うん、山田くんね、山田くん、
なんとかさん、なんとかさんって、
山田さんですよ、
山田さんだっけ、あの、うん、お父さん警察官の偉い人とかっていう、
うん、
あの人のさ、
うん、
同級生のさ女の子2人、うん、いてさ、俺ら飴もらったことあったじゃん。
いや、全然覚えてないですね。
その人たちがさ、
はい、
あの、Gジャン、めっちゃ丈短いやつ、
はい、
着てたよね。
うん。
そういうことじゃない ?20 年前の
話。あ、なんか今見たらですね、確かに丈めっちゃ、あの、へそ出るぐらいな。
腹立ちました。
なんつうんでしょうね、
なんかめっちゃめっちゃいいかったよね、あの女の子たち。
なんかでも20年前とまたちょっと違う感じしますけどね、この画像を見る限りだと。いわゆるそのズボンがちょっとゆったりズボンで、
はい、
で丈短いみたいな、上が、うん、なんかよくいるじゃん今女の子たち。
いるね、
そんな感じのやつ。
ズボンハイウエストだよね、女の人
は。あ、そうそう、ズボンハイウエストなんだけども、ゆったり、なんつうの、こう、
ハイトパンツじゃないけど、
うん、ストーンっていう。
太ももとかお尻周りがゆったりしてるってことだよね。
そうそうそう。で、裾もこう、なんていうのかな、ラッパまではいかないけど。
じゃ、ワイドパンツか。
ワイド、なんつうの、スピードが、昔履いてたような、ちょっとその。
人じゃん？
人ちゃんじゃないね。こうなんつうかな、このガーコパンツ、ガーコパンツまではいかないんでしょうけど、ね。
パンタロン。
ん？
パンタロン。
パンタロンっていうの？なんていうのかな、これ。
浅野くん入ってたじゃん、パンタロン。
パンタロンってなんだ
っけ。浅野くん、パンタロン入ってたでしょ。
パンタロン。浅野くんって、入ってたね。入ってたね。
あれでしょ？パンタロン。
パンタロンって、あれめっちゃもうあれでしょ？ナイトフィーバー的な感じだよね。
ぶっちゃ
み
たいな。
うん。
ぶっちゃみたいな感じだよね。
パンタロン。昭和でしょ？パンタロンまで行ったらこれ昭和でしょ？これ。魚神さん、釣り吉三平の魚神さん履いてますよ、これ。パンタロンパンツ。
それってあの大きい岩をさ、
うん、
岩にガーッとぶつけて魚取る人、
魚神さん。
うん、
大きい岩にガーッとぶつけて、魚神さんはグラサンしてる人だよ。子供時代に釣り針が目にこうバーッて刺さって片目が失明してるんですけどね、魚神さんは。
その人がパンタロン履いてる。
パンタロン履いてるね。
浅野くんも入ってたでしょ。
浅野くんも入ってるし、フィンガーファイブ的なとこでしょ、パンタロンって。めっちゃ昔だよね。エンジェルファイブは漂流教室ですよ。でもエンジェルファイブも多分パンタロンは入ってるよ、多分。
入ってたよね。
うん。エンジェルファイブもパンタロン入ってる。エンジェルファイブ、わかる人、
ちょっと、
リスナーでいてほしいね、一人ぐらい。
ヘイヘイワオとか言ってたんだっけ？
ヘイヘイワオ。
その一コマだけでしょ？
一コマだけ。たった一コマだけを見逃さないんですよ。エンジェルタイプ。
誰わかんだろうね。
これわかる人いたらマジで、激アツくんですね。
読んでる人やると思うよ、漂流教室。多分ね。
うん。
だってそのエンジェルファイブ。エンジェルファイブわかんねえだろうな。
漂流教室のね、どこか忘れたけど、エンジェルファイブっていう、テレビでね。
どの方じゃない？
テレビで映ってんだよね。
そう。そうそうそうそう。歌番組ね。
ぜひ、ちょっと探してもらいたいですね。はい、漂流教室の、梅津和夫作の漂流教室の漫画を持ってる人。
はい。ぜひね。
はい、ということで、はい、はい、流行語大賞終わりですね。
あ、終わりましたか。
これ流行語大賞
最後なんだ
ったっけ。 Y2K ですね。 Y2K、
あ、それが2000年の問題のファッションってことね。
はい、はい、そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
これ今日これで終わりじゃないですか、これ。
結構そうだね。
いい、ちょうどいい時間でしたよ。
はい、だった。
はい。
はい。
ということで、いいですね、これね。
今日そうだね。
はい。
盛り上がったしね、その最後の方、はい。
そうですね。
はい。
ということで、それでは、ちょっと今日、本当だったら、ツイッターのね、前言ってた、怖い話のやつをちょっとかいつまもうと思いましたが、
来週ですね、これは。
ちょっとお時間いっぱいということで。
はい。
また次の週に繰り越しということで。よろしいですね。
はい。
はい。ではまた来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイバイ。